説教 CD ナンバー181。本日のメッセージはサタンの罠と題して、2012年4月7日にもたれました礼拝内容です。話、城間正達。
今日もまた共に、学んでみたいと思いますね。今日はサタンの罠ということですね。サタンはどんな罠を仕掛けてくるのか、ね、この一人一人性格も考え方も違うようにですね、サタンもこの罠というのは一つだけではないんですね。何千何万とこの6000年間の間にね、悪魔はいろんなことを考えてきたって、そしてこの人にはこの罠を仕掛けたら滅びるということをね、もう知ってるわけですね。 あの人にはこういう罠を仕掛けたら滅びるということをね。だから美の極みであるルシファーね、ルシファーはこのニヤニヤしながらですね、まあ昔の面影はないって、このサタンはね、昔は非常に美しいね、天使であったんだけども、現在はですね、体もブヨブヨしてですね、そしてしかし額は広くてですね、もう頭脳が明晰で非常に頭が切れるということを証明しているんですね。そしてニヤニヤしながら、これはこのようにしたら滅びるんだなということをね、不気味な笑いを今浮かべているんですね。だから私たちはサタンの罠とがどんなものなのかというのをね、研究しなければいけないというんですね。サタンはいろんなところにね、危険な罠を設けている、ね、私が前飼っていたこの犬なんですけどもね、このどこで毒が盛られたかまぼこを食べたかわからないんですけどね、この毒でこの毒をかまぼこを食べてですね、この家の前でゲゲしてるんですよ。そして口からはよだれが垂れてですね、非常に苦しい様子でね、うん、何か口からいろんなものを吐きながらね、死んでいきましたね。だから山にはね、いろんな餌を仕掛けているんですね、あっちこっちに。だからこれは分からんで毒を吐いた餌を食べてね、死んだとも思うんですね。だからそのようにサタンもね、あっちこっちにこの罠を仕掛けているというんですね。今交渉街に入る前ね、御霊によってアラノにイエス様は、導かれました。そしてですね、サタンにとって落とし入れる絶好のチャンスであったって、全力を挙げてイエスを試みてきたんですね。だから悪魔はこれから良い働きに献身する人、ね、バプテスマを受けてクリスチャン生活を送ろうとしている人に、その出鼻をくじこうとしているというんですね。だから神に近づこうとする人ほど激しい誘惑に遭うと、ね、この鳴門海峡がありますよね。二つの 海流がですね、交わりあって、そこで大きな巨大の渦が巻くって、ね、この渦潮というのがあっちこっちに巻いてるわけですよね。そしてその渦潮に近づけば近づくほど吸い込まれていくというんですね。だからこういった危険な罠からはね、離れなさいというんですね。このそしてですね、またこの座礁する浅いこの岩があってですね、うん、そこもまた気をつけないといけないという、ね、 巨大渦潮という渦が巻いているところも、ね、気をつけないといけないしね、右にはまたこの座礁するところもあるしね、非常な危険なところであるって、しかしね、この2つの危険なところを避けてね、その中間を通らなければならないというんですね、サタンはこの中間を通るように仕向けないんですね。右か左かに罠を仕掛けてくるわけですね。だから悪魔は熱い信仰といって狂信的に持ってくる、ね、怠惰なのに柔和だという、一致のためだといって批判分裂を起こす、ね、熱心だからといって自我の主張をする、主の御用のためだといって自己の利益を求めるユダのようにね、愛と親切からといって自分に誉れを期す、ね、善と悪を混同する、真理と誤謬を混ぜる、麦の中に毒麦を混ぜる、感情と信仰を履き違える、誠の信仰といって独断的信仰を持ってくる、自分勝手な信仰を持ってくるというんですね。そして信仰と行いを引き離すと、ね、サタンは極端から極端にこの引き離したりするというんですね。そして良いものと悪いものをくっつけたりする、逆にですね、くっつけたりする、そういう方法を考えるというんですね。そして神の律法は正しくなくて、神の律法は守ることはできないと、そう言ってるんですね。そしてこの神の律法の義の高い標準に達することはできないと、すなわちキリストのような完全な品性になれないということをね、ほのめかすというんですね、サタンはね。だからいろんな罠を仕掛けてまいります。サタンの罠というのは実に巧妙であるって、ね、巨大渦潮があちこち渦巻いている。そして浅瀬の岩、ね、この危険な罠を避けなければならないんですね。だからさまざまな性質の人々を、ね、教えるためにさまざまな欺瞞を用意しているという、私たちはその罠から逃れることはできますか？できませんかね？ね、サタンの罠から逃れることはできませんか？ね、私たちはね、どのようにしたらサタンの罠から逃れられるのか、ね、それもまた研究しないといけないというんですね。身を慎み、目を覚まして、覚まして、いなさいって。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回ってるって。ペテロ第一5章の8節にね。ね、だから、身を慎み、目を覚ましていなさいって言うんですね。食い尽くすべきものを求めて、ね、あっちこっち歩き回っているという、サタンは。ね、人類は今、サタンの支配下にある。罪のため、アダムが失った統治権はサタンに移った。主は言われた。あなたはどこから来たのか。サタンは答えていった。地を行き巡り、あちらこちら歩いてきました。呼ぶ記一章の6節7節ですね。サタンはこの地上のを支配してるんです。そして全地を支配するこの世の君だと言われていますね。だからサタンはあっちこっち歩いてきてね、世界を支配してるということを言ってますね。しかし全地を支配するこの世の君はね、 イエス様にとってはね、何の力もないと言われました、ね、この世の君が来るからである、だが彼は私に対して何の力もない、ヨハネ 14-30 ですね。どうしてこの何の力もないとルシファーにそう言ったんでしょうか、ね、キリストは人間の堕落した性質を取られたって、ね、痛い時もあれば熱い時もある、ね、いろんな感情を持ってる、私たちと同じ人間で、ね、サタンの試みに打ち勝ったという、ね、罪一つ犯さなかったという、これがですね、この私に対しては何の力もないということをイエス様はそう言ってるんですね。じゃあなぜこのサタンに当事権が移ってですね、この支配されてしまったのか、なぜ人々は失われるのか、ね、アダムとエバが創造されたとき、彼らは正義と真理を好む、同じように光を好む性質に作られたって、ね、神様と交わるのが楽しかったと言ってるんですね。しかしサタンの惑わしに屈服し、知性理性良心というね、この高い能力、ね、高い能力がこの欲望とか情欲とかですね、食欲、低い能力がね、このひっくり返ってしまったというんですね、うん、だから人間は今欲望、ね、情欲、食欲を抑えることができないって、ね、そのため多くの人は光よりも闇を好む、光り輝く道をイエスに従って導かれるよりもサタンの暗黒の道を歩こうとするって。だからどんな人間も生まれつき罪人であるって、サタンの力から逃れることはできないというんですね。だからサタンの罠から自分の力では逃れることはできないということを覚えなさいって言ってますね。その裁きというのは、光がこの世に来たのに人々はその行いが悪いために光よりも闇の方を愛したことである、ヨハネ 3-19、ね、人類はサタンの支配下に迷い込んで自分でその罠から脱出できないでもがいている。サタンは人々を失望させ落胆し病気にし誘惑され、堕落した人々にイエスは彼らが必要と理解できる最も優しい憐れみの言葉を語ったって、ね、もう泥沼で中でもがいてるような状態であるって人類は、うん、この世の乾き切った泉のほとりで飲もうとしても飲むことのできない人々に御言葉は、乾いているものはここに来るがよい、命の水が欲しいものは与えなしにそれを受けるがよい、黙示録22-17ですね。この世の泉というのはね、飲んでも乾くってね、この世の泉から飲むのは何を飲むんでしょうかね、偽りの教え、ね、誤謬、ね、間違った教え、この泉から飲んでるって世の中の人は。しかし真理のこの泉というのは、ね、イエス様がヤコブの井戸で行って、あのこの真昼にね、このサマリアの女に言いましたよね、この私が与える水は乾くことはないってね、神の真理の御言葉というのはね、乾くことがないって、ね、しかし世の泉、偽りの教えはね、乾くって、ね、 そして乾くもんだからもっとくれもっとくれと言ってね、どんどんどんどんこのサタンの魅力に吸い込まれていくというんですね。魂の悪魔と戦っている方々に忍耐するように勇気を与え、勝利することを約束された。泥沼でもがいている人類に今手を差し出している。信仰の手で差し出しているキリストの御手を握ることであるって、ね、全ての人類は今泥沼でもがいているような状態であるって、そこにイエス様はね、手を差し出しているというんですね。それをしっかり握りなさいって、ね、人生という海を航海する全ての船は水先案内人が必要である。人間の手に任せたり自分で舵を取ろうとすると危険な渦潮に巻き込まれたり座礁したり暴風雨によって難船したりする。この船という私たちはですね、この舵取りする人が一番問題である。自分で舵を取るのか、人に舵を取ってもらうのか、指導者牧師に。水先案内人というのは誰でしょうかね。誰に一番この船長で舵を取ったら安全に運航できるんでしょうか。ね、イエス・キリストにね、水先案内人はイエス・キリストであるって。それは聖書と証の文が水先案内人になるって。ね、証の文はこと細かくここが危険だよ、あっちが危険だよということを示すというんですね。神は我らの酒どころまた力である、悩みの時の糸近き助けである。詩編46:1。主は私の助け主であることを常に覚え、神に委ねるということですね。だからナルトのこの巨大渦潮が巻いている ところですね。そしてもう一つは座礁するところがある、危険な罠が設けられているというんですね。どちらに行ってもね、船は難船してしまうね。だからこの中間を通るようにいつもね、そこが難しいわけですね。信仰、ただ信じれば救われるのかね、そして行いによって救われるのかね、これを引き離そうとするって、この中間はいつもね、通っていかないといけないというんですね。内側は堕落した性質、外側からは五感を通し、サタンはただこの世の良いものに愛着を覚えさせるように人間に求めるだけであるって。サタンはですね、人間の性質をよく知ってるって。ね。神を愛するか、この世を愛するかということをね、どちらか一方に選択しないといけないって。両方を愛することはできないって。この世を愛しながらね、イエス様を愛することはできないというんですね。だから、サタンはそれを知ってるから、ね、ただ、この世の魅力を持ってくればね、この世の愛するということを知ってるんです、サタンは。ね、だから、別に、イエス様のところにね、行かなくて、行ってもいいんだけどもね、この世の事物で迷わそうとして罠を仕掛けるというんですね。五感を通すというんでね、見るもの、聞くもの、食べるものね、触れるもの、ね、その五感を通してサタンは誘惑してくるって。だから、キリストは、あなた方は神と富とに使える、金に使えることはできないと言っておりますよね。だから、神様にとってね、中立はないって。どちらかを愛しなさいというんですね。私は世に死んだ。今生きているのは神の御子を信じる信仰によって生きているのであると、そう言わなければならないって。ね、私は世に死んでね、イエス様と共に十字架を背負って、キリストの狭い道 歩むようにしないといけないというんですね。じゃあこのサタンの策略を私たちは研究しないといけないというんですね。そうするのはサタンに欺かれることのないためである。私たちは彼の策略を知らないわけではない。コリント第 2-11 に、ね、サタンの策略を研究しなさいって、ね、しかしあまり深すぎてね、研究するとミイラ取りがミイラになるからね、非常に危険だから気をつけなさいって言われていますね。これはね、サタンの計画と策略はいつも私どもを誘惑している。私たちはいつもサタンが変装して、その誘惑の性質と動機を覆い隠してくることを覚えていなければならない。彼は光の衣をまとって、見るからに純潔な天使の衣をまとい、それが私たちに気づかれないような姿で来る。欺かれないためにはサタンの策略を十分に研究し、非常な注意を払うことが必要であるって、ね、光の衣をつけたね、天使のようにやってくるって言うんですよ、サタンは。非常に分かりづらいって言うんですね。ちょうどエヴァを騙した蛇のように、その当時蛇はね、この金色で翼を広げてね、空を飛んでいたって。蛇というのはそれを見るからに美しいものであったって。その蛇がエヴァに語りかけたんでしょ。だからエヴァはね、それをすぐ信じてしまったって。光り輝くね、サタンはそのようにやってくるというんですね。サタンは悪天使を私たちの周りに置いており、悪天使は人間の思いを読むことはできないので、人間の言葉と行動を細かく見守っている。そして品性の弱点と欠陥を自分の利益のために用い、抵抗力の最も弱いところから誘惑を持ってくるって、ね、この人の思いとか考えはね、悪天使さえでもね、見抜くことはできないって。ね、何を考えてるのか、何を思ってるのかというのはね、悪天使はそれわからないって。しかし、その人の動作とか行動を見るとね、あ、大体この人はこういった欠点を、欠陥を持ってるなということは分かってくるというんですね。それをよく見てるというんですね、サタンは。ね、だから、抵抗力の最も弱いところから攻撃してくるって。ね。敵は一般に攻撃しやすいと考えられている側からは攻撃してこない。険しい岩の斜面、最も困難と思われるそばから攻めてくる。サタンはクリスチャンを破滅させるために、よく知られている私たちの弱点欠点を正面攻撃することは滅多にないって、ね、そこから来るなら用心深く用意していくからである。自分の欠点弱点を知ってる、まあ知っていますよね。どういったところが欠点であるかね、欠陥があるか。しかしサタンはね、その人が知らないところからこっそりやってくるというんですね。攻撃してくるってね、真正面からは来ないというんですね、サタンはね。サムソンは肉体的には世界で一番強い人であったって。しかし、知性とか誠実、堅実という点では最も弱い人の一人であったって。だから、サタンはその食欲と情欲に溺れさせたっていうんですね。このサムソンを。ゴリアテは小さなダビデの少年に勝てると思った。この自信過剰ね、自信過剰からやってきたというんですね。モーセは柔和であったが、瞬間的に短気を起こしたって。モーセの瞬間的にこの短気を起こしてね、二度岩を打ったと。 ね、キリストの十字架は一度でよかったというんですね。これを二度打ってしまったって、ね、この自信過剰のペテロね、非常に自己過信が強かったって、自信過剰ね、それにサタンはもう入り込んでしまったというんですね。そこからね、だからイエス様が十字架にかかる前にですね、ペテロはイエス様のことを思っていろいろ言ったんでしょ、ね、しかしイエス様はサタンを引き下がれ、私を邪魔をするものだ、あなたは神のことは思わないで人のことを思ってるって、ね、サタンを出ていけって言ってね、ペテロのうちにサタンが宿っていたというんですね。利己的なもの、予的なもの、貪欲なもの、誇るもの、欠点を暴くもの、悪口を言うもの、過ちを隠すもの、自己過信なもの、小さな罪に目を留めない欠点からサタンは攻撃してくるって、ね、だから人は自分の弱さを認めるときは気をつけるって。一旦自分が強いと考えるとき、私たちは無防備になるって。これ非常によく気をつけて考えないといけないというんですね。自分の弱さを認めるときはまだ安全であるって。ね。一旦自分が強いと思ったときには、ね、無防備になるというんですね。だから立ってると思うものは倒れないように気をつけるがよい。コリント第一十の十二、ね、自分自身の力で立とうとするとき、サタンの策略に落ちるって。これね、非常に気をつけないといけないというんですね、うん、今度はこの抵抗しなさいって、サタンに抵抗しなさいって、ね、そういうわけだから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば彼はあなたから逃げ去るであろう。ヤコブ4の7。今度は立ち向かいなさいって。サタンから逃げてはならないって。ね。正面から立ち向かっていきなさいって言うんですね。そしたらサタンは逃げるであろうって。ね。1730年、ね。彼女の名前はマリー・デュランという人、15歳の少女がいたんですね。そしてこの話は16、17世紀のフランスの新教徒のキリスト教徒の一派であったって。15歳の少女であったマリーという人はですね、この国の宗教的法律に従わなかったって。ね。軍はマリー他クリスチャンたちを投獄した、ね、これは城壁って石で積まれた城壁の中にね、投獄されたというんですね。クリスチャンたちは、そして冬は城壁の狭い隙間から冷たい風が吹き込んできたって、夏は周りの沼地で発生する蚊の大群が襲ってきた。高い湿度が腐らせるものは何でも破壊していったって。ね。沼地であったって。そして暗闇の中ね、牢獄の中で生活したというんですね、みんな。そのため、周りの人たちは次々に信仰を翻し、廃墟していったって。この苦痛に耐えられなくなってですね、この信仰を翻していったって言うんですね。しかしマリーは負けなかったって。石の壁にレジスタンス、抵抗という言葉をね、書き続けたって、ね、自分が牢屋の中にいるこの石の壁にね、レジスタンスと言ってね、抵抗という言葉をね、何年も書き続けていったって。ね、彼女は実に38年間 その塔の中で生活したって。38年間ね、この投獄されて暗闇のじめじめした中で生活したというんですね。彼女が解放されたのは53歳で、死の本の半年前だったって。解放されて半年前に亡くなったというんですね。しかし、この方はね、38年間も、ね、この石の、この蚊の大群がやってくるこの牢屋の中で生活したというんですね。ギブアップしなかったというんですね、抵抗して。マリーはこのように語った。神は聖書の尊い真理を私たちにお与えになった。私は真理に対して真実であらねばならないし、ユダのように裏切る者にはなりたくないって。そういうことを言ったんですね。そして強い意志を持っていたって。ね。真理に対しては真実でありなさいって。常にね、曲げてはならないって。同じように我々も誘惑に抵抗し、サタンに離れ去れと強く言うことはできる。イエスは神への服従と信仰によって勝利を得られた。我々は自分自身を誘惑者サタンの力から救うことはできない。サタンは人類を征服したのである。自分自身の力で立とうとするとき、我々はサタンの策略に陥るであろう。だが主の名は堅固な櫓のようだ。正しい者はその中に走り込んで救いを得る。箴言18-10。どんな弱い魂もこの大いなる皆を隠れ家とするとき、サタンは震え上がってその前から逃げ出す。各時代の希望上巻の145ページにそう書いてありますね。だからサタンが襲ってきたときにはね、私の心にキリストが宿っていますよと言わないといけないって。そうすればサタンは逃げていく。ね。キリストに支配されているか、サタンに支配されているか、どちらか一方である。私たちの心の王座というのはね、いつも主導権争いをしている。ね。サタンが主導権を得てですね、心の王座に座ったり、ある時は、キリストが主導権を握って、キリストがね、心の王座に座ったりするって。ね、これの激しい戦いであるって、心の中はね。だから常にキリストが宿っていないといけないという、内住しておかないといけないというんですね。キリストの恵みによって勝利しなさいって。ね、キリストの恵みというのはね、無償で与えられるものであるって言うんですね。誘惑は来るが抵抗しなければならない。毎日霊的戦いが続いている。私たちは毎日恐れおののいて自分の救いを達成すべきである。力の限りを尽くして戦うべきである。力を尽くしては多くの意味を持っている。それは日ごとに熱心であることを意味する。力の限りを尽くして悪に抵抗するためにね、徳に徳を増し加え、ね、品性を完全に完成するまで生きなさい。これがサタンの対する抵抗であるって。ね。それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。ペテロ第二一章の5章5節から7節ですね。品性のこの徳を高めなさいって。それがサタンに対する抵抗でもあるって。ね。節制ができなければ忍耐することはできないというんですね。節制、不節制の人がね、耐え忍ぶということはできないというんですね。だからこのヤコブのはしごのこの段階をね、一段一段登っていきなさいって言うんですね。悪魔の策略に対抗して立ち寄るために神の武具で身を固めなさい。 私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。エピソ6章の11節12節ですね。闇の世の主権者ね、闇の世のサタンに今権威が与えられたというんですね。サタンの思うがままに今働いているって、この地球上は、ね、だから私たちはね、力を尽くして戦わなければならないって、ね、どうしたら誘惑から逃れるんでしょうか、ね、目を覚まして祈りなさいって。今度私たちはね、目を覚まして祈るというのがどういったものであるのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。マルコ 14-38、ね、イエス様はゲッセマネの園で、ね、もう十字架にかかる手前に来た時にね、ゲッセマネの園で、ね、非常に血の滴るような、ね、苦難の中で祈ったといるんですね。そしてサタンは全力を挙げてまた試みられたって、ね、アラノの誘惑、ゲッセマネの園、十字架上のイエス様、その三つはね、サタンにとって非常に全力を挙げて攻撃してきたというんですね。ゲッセマネの園でもサタンはね、イエス様を落胆させようとした。サタンはイエスに弟子たちが裏切ったり、全部のものがあなたを見捨てるであろうって。主が救おうとした人たち、主がこれほど愛された人たちがサタンの側に加わるのだということが、キリストの魂を差し通したって、ね、弟子たちもみんな裏切る、ね、そして全部のものがあなたを見捨てて逃げ去るであろうって、ね、サタンは落胆させようとしたというんですね。失望落胆ね、これもサタンのやる手口であるって、ね、失望落胆させるって、ね、三人の弟子たちがキリストのために目を覚まして祈っていたら、キリストはどんなに勇気づけられたかわからないって、ね、キリストは弟子たちに慰めの言葉を聞きたいとやってきたが、三回とも眠っていたって、ね、試みに耐えるためには目を覚まして熱心に祈ることが必要であることに彼らは気がついていなかったって。弟子たちは疲れのあまり打ちがちがたい不思議な眠たさに負けたって。だからイエス様はね、何遍も戻ってきましたよね。三回も戻ってきてね、目を覚まして祈りなさいよということを言ったって。ね、心は熱しているが肉体が弱いのであるとイエス様はね、検証された。目を覚まして祈っていなさいというイエスの言葉、何度も言われた警告を心に留めなかった。不意に襲う眠気、不注意で無関心なものに襲ってくるって。それはね、不注意で無関心なものに襲ってくるって、この眠気というのはね、自己信頼の結果、目を覚ますこともせず祈りもしない人々は屈辱的な堕落に陥るって。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。エペソ6章の18節。ね。だから、絶えず目を覚まして祈るということがね、誘惑を退けることになるって言うんですね。サタンのやり方はどんなやり方なんでしょうかね。ね、サタンはまず欺くことを求めるって、ね、甘い言葉で支えてくるとき、これがサタンのやり方ね。次に圧迫してくるって、 最後は迫害を持ってくるって。これがサタンのやり方。ね、最初は甘い言葉でやってくる。ね、還元といってね、それは人を欺くことからやってくる。次に圧迫してくる。ね、周囲からだんだんだんだんこの攻撃してくるんですね。最後は迫害に持ってくるというのがサタンのやり方であります。約6000年近くも続けられたキリストとサタンの間の大争闘は間もなく終わる。死聖女での中保の働き、すなわち恩恵期間の終了まで人々を悔い改めさせず、暗黒の中に閉じ込めておくことがサタンの目指すところである。サタンの権力に抵抗しようとする特別な努力もなく、教会と世の中に無関心の状態がみなぎっていれば、サタンは別に気に留めないのである。ところが人の心が永遠の事柄に向けられ、私は救われるために何をすべきでしょうか、と魂が叫ぶとき、サタンはキリストの力に抵抗し、聖霊の感化を妨害しようと働き始めるというんですね。これは大総統議官の260ページにそう書いてあります。ね、恩恵期間の終了までにね、人々を悔い改めさせないということが、サタンの非常な働きであるって。ね、恩恵期間の終了と同時に、ね、中保者なしに立たなければならないって。ね、七つの災害というのがやってくるって、神の怒りの混ぜ物出しに盛られたね、葡萄酒が飲まされるっていうんでね、神の怒りが やがてやってくるときに、ね、キリストに隠れなければならないっていうんですね。神の御霊は徐々に、しかし確実に地上から取り去られつつあるって。ね、今はね、神の御霊の取り去られる時であるって。徐々にではあるけどもね、確実に聖霊が取り去られていくって。悪魔の虜となった人間は、窃盗や殺人が頻繁になってくるって。ね、この抑制力が取り除かれると、悪人たちはね、どんなことでもするって。この迫害というのはね、私たちが今考えている以上な、北外れの迫害がやってくるんですよ、皆さん。恐ろしいです、これは。ね、悪天使たちが軍隊を整えてね、神のために戦いを挑んでやってくるというんですよ。憐れみの天使がその翼を閉じ、立ち去ろうとしている。すでに主の抑制力はこの地上から取り去られつつある。すでに地上の住民は暗黒の君の支配下に整列しつつある。そしてこれは終末のほんの始まりでしかならない。やがて悪者の活動を抑制している神の御手が覗かれ、ついにサタンは堅苦なものを完全に操縦してしまう。恩恵期間が終わると、天使も悪天使も恐ろしい破壊力を持って凝視するって。ね。恩恵期間の終了と同時に、聖天使も、ね、悪天使もね、恐ろしい破壊力を持ってくるって。お互いにもう戦いが始まってくるっていうんですね。そして、まず最初に迫害というのは、神様はね、この悪人たちの迫害をお許しになるって。なぜかというとね、この悪というものがどういったものであるのかというのをね、全宇宙に示すために、まず悪人からね、迫害を、迫害することをお許しになるというんですね。エジプトの王、パロは全てのために命じていった。ヘブル人に男の子が生まれたならば、皆ナイル川に投げ込め、赤子をみんな殺してしまった。ね。神様はそれをお許しになったというんですね。そして悪というのが完全に表に表された。ね。最後の時代も神の民は、ね、まず最初に神の民は ね、迫害に遭うって。ダニエル12章の3つのタイムラインは、ね、ローマ法権ナンバー2の、ね、迫害機関であるって。これは神様はお許しになるって。しかし神様は、ね、そこから救出なさるという約束があるって。神のためはね、最後はローマ法からの迫害を受けるんだけども、それから救出なさるというのが神様の約束であるって言うんですね。そして、この七つの災害によって悪人たちは滅びるって。今度は逆にね、最終的に七つの災害によって悪人たちが滅びる。エジプトの長子が死の天使によって殺されたように悪人たちは滅びるって。ね、まず神の民が迫害に遭い、悪人が神の激しい怒りの葡萄酒を最後に飲むというのがね、神様のこのお許しになることであるって。悪が完全に表に出すということね。聖書を熱心に研究し、真理の愛を受けた者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られる。聖書の証によって、これらのものは欺瞞者サタンの変装を見破る。すべての人に試みが、時がやってくる。試みのふるいによって、本物のキリスト者が明らかにされる。神の民は自分の感覚的証拠に屈しないほど、今、神の御言葉に固く立っているだろうか。こうした危険においても、彼らは聖書に、しかも聖書だけにすがりつくだろうか。サタンはできることなら、彼らがその日に立つ備えをするのを妨げようとする。サタンは彼らの道を塞ぎ、この世の宝で彼らを迷わせ、重くて疲れさせる荷を負わせて、その心を世の煩いでいっぱいに満たし、試みの火が盗人のように彼らを襲うようにとことを運ぶであろうって。大総統下巻400ページにそう書いてありますね。だから最終的には私たちは聖書、ね、聖書のみによって固く立たなければならないって。ね、だから私たちは今熱心にね、聖書を研究しなければならない。ね、そして証の文というのもありますよね。悪魔の最後の欺瞞は神の霊の証を効果なきものとする。どうして証の文をね、サタンは攻撃してくるんですか。神の戒めを守っている人とね、うん、そして証の文に対して攻撃を挑んでくるって。ね、それは証の文というのはサタンの欺瞞を暴露するからであるって。今や我らの眼前にある困惑苦悩の時は我々に疲労遅延飢餓に耐える信仰を要求する。すなわち激烈に試みられても落胆しないところの信仰が必要である。全身全霊全勢力を傾け御言葉の研究と熱心な祈りを神に捧げる時である。その時のために今準備すべき恩恵期間が全てのものに与えられている。今恩恵期間が与えられているのね、私たちは非常に喜ばないといけないというんですね。いつその人の恩恵期間が終了するかわからないというんですね。最も重要なことはサタンが地上を支配する暗黒の時、恩恵期間が閉じられる前に罪の除去とね、生ける神の印を受けるということね、後の雨を受けるということが非常に重要であるって。ね、恩恵期間のその閉じる前に、これが非常に大事な ところなんですね。閉じる前に罪の除去、ね、生ける神の印、後の雨を受ける この準備をしなさいって、ね、私たちは聖書と預言の霊によってサタンの罠から逃れね、水先案内人というイエス・キリストを船長としてね、このサタンの罠から逃れたいと思います。
時にかなった大切なメッセージを感謝いたします。神への服従と信仰によってイエス様が勝利されたように、私たちもそれに従っていきたいと思います。終わりの賛美歌、普通の賛美歌の376番です。普通の賛美歌の376番、正義の君なる。それではご起立くださいまして賛美いたしましょう。
天にいらっしゃる神様、約この地上歴史6000年間の歴史も終わろうとしております。サタンとキリストの大争闘がやがて終わろうとしております。今クライマックスに来ております。そしてサタンは異常な勢いで隊列を組み攻撃してやってまいります。しかし私たちの先頭にはイエス・キリストがいらっしゃいます。どうか私たちは毎日毎日を 熱心に聖書を学び、そして証の踏みを学び、サタンの罠から離れることができますように導いてください。そして聖霊の力によって私たちはサタンを打ち破ることができますように、神様が常に私たちの支え、慰め、最後の時代、苦難と困難、悲しみがやってまいりますけれども、その中にあってイエス様を見上げて歩むことができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。